瀬の金曜は聞き込み寺、
ようこそ架空の寺スタジオよりお送りする瀬の金曜は聞き込み寺、ナビゲーターの栃尾恵美です。群馬県太田市にある瑞巌寺のご住職瀬さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では栃尾のちょっと質問のコーナーです。瀬さんは、アイデアマンだと私は思っているんですけれども、どんな時にアイデアを思いつくか教えてもらいたいです。またアイデアを考えたい、出したいなという時にする行動、なんかよく散歩とかいう人はいると思うんですけど、そういうものがあったら教えてもらいたいです。お願いします。
僕アイデアマンに見えます？
いろんな企画をやっぱされてるので、
で
いろんな活動もされてるので、そう思います、思ってます。
前にもお話しした、ウェルスダイナミクスとか、タレントダイナミクスとかあるんですけど、うちは結構これを、職員の皆さんに活用してもらって、あなた
は
どのタイプですかみたいなことは無料でテストできるんですよね、で僕ってメカニックなんですよ。でこれすごく当たってて、あれなんですよね、新しいことを考えたり、新しいことに挑戦するのが大好きなんですけど、その後結構ほっとくんですよね。だからなんかこんなこといいんじゃないのとか、こんなことやろうよって言ってて、そのままほっとかれて何も達成しないことも結構ありますね。だからこうみんなでチームでやるってことが非常に大事なので、そうね、アイデアだけ出しててもなっていうのは最近反省してるんですけど。
でも出す人がいないと行動もできないですよね。
僕はあれですね、一番アイデアが出るのは、やっぱりこう脳に血がいった時ですね。
どういう時ですか？
どっかあるじゃないですか、その逆立ちするとか。
物理的に本当に頭に血を やるってことですか？
逆立ちするとか、あとはその、ウォーキングするとかランニングするとか。そうするとこう血の巡りが良くなりますよね。
体を動かす感じですかね。
そうするとなんかこう頭に血液がいって、これとこれつなげるとこうなるなみたいな、これやるとなんかみんな楽しいかもとか、そういうのはなんかありますけど、じっとしてないですね。
なるほど。
でたくさんの人にこう会いに行ったり、講演会とかセミナーとか、あと僕は結構こううちの施設だとお寺と、特養と、児童クラブと、子供園があるんですけど、ここなんかぐるぐる回ってますね。
回るっていうのは物理的にこう見て回るってことですか？
朝のラインナップっていう会議があるんですけど、ここにもみんな、僕だけですよね、あちこちに出てるのは。でやっぱりいろんな施設見に行ったり、いろんな施設さんに会ったりして、こんなこともあるんだ、あんなこともあるんだみたいな、いろいろこうなんですかね、自分の頭の中に材料がたくさん並んでいて、でアイディアってなんかこう結びつけるじゃないですか。
そうですね。
なんかこれとこれを一緒にすると、なんか面白いかもとか、なんかこの前音楽フェスティバルっていう群馬県で音楽が大好きな保育園とか幼稚園が集まって、すごい発表会をするんですけど、太鼓とか演奏とかね、マーチングとか、これってなんかみんな上手なんで、ちょっとお年寄りの前で今度 のお誕生会にやってもらおうかとか、なんかお年寄りの方が今度うち獅子舞が来るので、ちょっと保育園と一緒にやってみようかとか、なんか先生たちもいろんなアイデア出してもらって、なんかできるものはどんどんやっていくみたいな、やっぱりなんていうんですかね、頭に血が昇ってる時いいですかね。
でももともといろんなところに足を運んで材料をこう自分の中に貯めておくことプラス、ちょっと歩いたり走ったりっていう運動とか血の巡りを良くして思いつく、そのつながりを思いつくって感じですかね。
材料ってやっぱり人脈ですね。
人脈か。
いろんな、僕もさっき言ったようにそのメカニックって、なんかこうね、ISO とかなんかそれをなんか生成したり、なんかね整理したり、なんか効率を高めたりするの、なんか車で言うとエンジンの出力を高めて、なんか速く走るみたいな、こういうのね大好きなんですよ。 でもその後広報したり、
はい、
そのチラシ配ったり、
はい、
なんか椅子出したりみたいのはなんか僕はあんまりなんですかね、乗り気じゃないっていうか、
まあそういうイメージそういうイメージしかないですけど
そうそうそうそう、
はいはいはい、
なんかそれ誰かやってくれないかなみたいな、
はいはい、得意な人いますもんね、それはそれで。
そうそうそう、だからそういう人たちをこう当てはめて、
はい、
保育園とかね、老人ホームとか仕事任せてるんで、
はい、
だから無理なことをその人がこうやりたくないようなことはなるべく当てがわないっていうか、なんかすごくうまくいってるなみたいな。
なるほど、
はい、
ちなみに、あ、ごめんなさい、
うん、
今もジムに行ってやってるんですか、毎日？
あ、行ってますね。走ってないですよ、ウォーキングですけどね。
あ、はいはいはい、
うん、この時でも一番アイディア出ますね。
あ、やっぱりそうなんですね。
うん、で、とちおさんは？
私あんまりないな、バラバラですね。でもお散歩が多いかもしれないですね。お散歩してる時にいろいろぼーっと考えて、ああみたいな。はい、でもアイデア出さなきゃって時にお散歩行くってとこまで行ってないんで、あんまり自分の中でこうルール化されてないんですよ。
いや、とちおさんって結構忙しいじゃないですか。
あ、はい、多分
え、これ以上アイデア出して大丈夫なの
大丈夫、あ、やる、いやでも減らしてます、活動ちょっと減らしてて、
うんうんうん、
で、なんか本当にやりたいことができた時にできるようにちょっと時間を空けとこうと思っているんですけど、
うん、
またちょっとやりたいことが思い浮かんでどうしようかなと思ってますけど、あれですよね、だから全部自分でやらないで、
うんうん、
その作業のところ誰かに頼んで、
うん、
ちゃんとお金を払うっていう決断をしないといけないなって思ってます。はい、
僕ね、まあ、いろいろこう経営してきて、
はい、
もう悟ったことが一つあって、
お、いっぱい悟ってると思いますけど、
ん
いやいやいや、その中の一つを、はい、
うん、ね、人にやってもらった方がうまくいくっていうのが分かってますね。
へー、
うん、
なるほど。
能力のある人ほど自分でやるじゃないですか。
まあなんとなく能力というかこう器用さに甘えてやってしまいますよね、
うん、
時間が減っていくっていう、
は
い、
そうそうそう、もう能力のある人ほど自分でできちゃうんで、
はい、
人に任せないんですよ。そうすると、ね、どこかで限界が来る。
なるほど、
うん、で僕みたいな能力のない人はなんか新しいアイディアを思い浮かべたら、
はい、
これお願いねみたいな。
なるほど、
ね、だから任せた人の方が、僕いろんな社長さんに会いに行くじゃないですか、
はい、
任せるのうまいなって思います、みんな。
そうですよね、なるほどね。いや、私ちょっとなんかリアル店舗とかにも興味が持ち始めたんですけども、
うん、
なんか自分でどうやろうかなしか考えてなかったんですけど、
うん、
任せるっていう方法もありですね。
そう、
この自分がオーナーになって、
そうそう、はい、ウェルズダイナミクスでね、
はい、
あ、これ僕うちの従業員の全部取ったんですよ。
あ、はいはいはい、
250人ぐらいいらっしゃるんですけど、はいはいはい、保育業界、介護業界って現場が大好きな人ほぼ8割。
あ、そうでしょうね。
うん、アイディア出す人ね、はい、0.5% ぐらい。
なるほど、
うん、あと広報、これも 0.1%、 あ、 5% ぐらいかな。
うん、
もうとにかくアイディア出す人が極力少ない、
うんうんうんうん、
で現場大好き、
はいはい、
広報はそんなにいない、
はいはい、
っていうのがなんかうちのねこれ法人で分かったんで、
はい、
アイディア出してくださいって言ってる僕が間違ってると思って。
あ、なるほど。
だから広報やってくださいっていう、僕が間違ってましたっていうね。
あ、なるほどなるほど。
これ外部から入れないとダメなんだっていう。
あ、やって気づいたんですね。
そうそうそうそう、そもそもそういう好きな人いないんだねっていうのが、まあ、たまにいたりするんですけど、
はいはいはい、
まあ、その人に任せたりすると上手なんですけど、
はいはい、
あ、そもそも保育とか介護とか、うん、この障害者分野って現場大好きな人ばっかりなんだなっていうね、うん、
なるほど、
ということが分かって、なんかそれから僕はなんかあまり言わなくなったんですよ。
なるほどね、はい、
なんかとちおさんみたいな、そのなんですかね、優秀な方は、
いえいえいえ、
人に任せた方がうまくいくんですよね。
なるほど、でも私現場も好きかもしれないですね。
ああ、そっか。
ええ、
これやったことあります？ウェルズダイナモ、
やりましたよね、確か。ダイナモが長谷さん、
ダイナモ
とメカニックが両方なんか 両方やった時に両方出たっていうか、2回やったら別々のが出ただ ったと思います。確か
に。あ、じゃあ僕と一緒じゃないですか。
すごい近いと思います。はい。
あ、だから自分でやっちゃうとダメなんですよ。
はいはいはい。でも長谷さんもそのあのあれですよね、檀家さんとやっぱ直接人とこうなんていうかやり取りがあるじゃないですか。現場に出てらっしゃって、
うんうん、
しかもそのオーナーとして管理みたいな、管理っていうかそのアイデア出すだけっていうところも やられてるから、すごくいいなと思いますね、両方できてて。
ああ、僕はやっぱりあの檀家さんにあのお願いしちゃってるからね。
お願いしちゃってる。
うん、あのお庭の掃除も葉っぱの片付けも、まあ、自分でやってたことがあるんですよ。
なるほど。
これでもね、イチョウが10本もあると、
はいはいはいはい、
それで半日飛ぶんだよね。
はいはいはい。でもお葬式で例えばお経を読まれるみたいなのはご自身でやってらっしゃるわけですよね、うん、現場に行って。
あ、これはあのやっぱり住職さんお願いしますって言われるんで。
そうですよね。
まあ、これはもう弟子には任せない。
うんうんうん、うん、現場にもちゃんと行かれてて、そうじゃない部分もあるから、すごくバランスがいいなって羨ましいなと思いますけどね。
そうですね。でもやっぱりこれでやっぱり広報とか、はい、
うんうん、
もっとそのお手伝いさんとか、
うんうん、
まあ、お弟子さんとか、
はい、
まあ、もうちょっと増やせれば、
はい、
もっとあの適任な人がいるだろうなっていうのはすごく思いますね。僕もあのじあ最近神社いっぱい回っていて。
あ、おっしゃってましたよね、
うん、神社行くとほら巫女さんとかね、
はいはいはい、あの
ちゃんとこうお守り売る人とか、
あ、お寺と違うんだ、
ご祈祷する人とかいるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あ、やっぱりたくさん人が行った方がなんかこう盛り上がってるなっていうのは。
なるほど。
あの檀家さんを使うお寺さんもあるんですけど、
はい、
やっぱりこうそこのやっぱり上手な人の方がいいなっていうのは最近感じますね、はい、
なるほど、うん、
そのうちでも AI とかやるのかなみたいな、ロボットはね。
まあでも物理的なことは人間が今のところやらないといけないですからね。
うん、
人に人と喋るとかこう物を動かすとかは。
なんかお寺行ってあれですよね、 AI があの参拝券配ってあの案内とかされたら嫌だよね。
まあちょっとでもあり得るかもしれないですね、チケット買うぐらいは、うん、ちょっと寂しい気はしますけどね、
うん、やっぱりなんかこう、はい、人はね、人に癒されたい感じがするなって僕なんか思うんですけどね。
そうですね、
はい、
はい、ありがとうございます。いや何度も聞いてますけど、あの聞いてると思うんですけど、ちょっとなかなか身についてなくて頑張りたいと思います。はい、では今月のゲストをご紹介いたします。社会貢献活動家中谷義文さんです。長谷さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ちょうどまあナイキの会社もですね、その当時まだそんなに大きくない、今はね本当に6兆円以上の世界一のスポーツメーカーになってるんですけど、その当時はまだ本当に駆け出しで、もともとはあの日本のアシックスの代理店だったんですね、ナイキは。はい、で日本の商品をアメリカで売ってたんです。でそこから自分のところのオリジナル商品を作ろうということで、一番最初にマイケル・ジョーダンっていう方がですね、まあ、モデルになったというか、まあその方に、まあ、このエアの入った、シューズを、まあ、提供しようっていうことがきっかけで、実は大ブレイクすることになるんですね。ですから、ほんとした、ちょっとしたきっかけと、あとはですね、多分、ナイキの会社がうまくいったのは、限定販売っていうのが結構良かったんですね。例えば300足しか作らないとかですね。だから、まあ、あんまり大量に、まあ、多分資金がそこまでなかったんだと思うんですけど、最初。限定販売っていうのが実はですね、やっぱりプレミアもついたりとか、あと限定っていうので皆さんたくさん早く欲しいっていうのがあって、先にですね、私が日本に紹介した時も先にもうどんどん欲しいっていうことで、まあ、値段もですね、2万円のシューズが、まあ、5万円、5万円になったりですね、して値がどんどん上がっていったっていうのがですね、まあ、ナイキの会社がうまくいった原因でもあると思います。
いや、ありがとうございます。ちょっとバスケットのですね、お話を聞かせていただきたいんですけども、
はい、
1試合にこう63点を挙げたですね、
はい、
まあ、ちょっと僕も地元にクレインサンダースっていうプロチームがあるんですけど、
は
い、1人が63点って多分半分ぐらい得点してるっていう。
そうですよね、
すごすぎるんですけど、まあ、その時にセルティックスのラリーバードというですね、
ま
あ、
いろ
んな方が、
はい、
あのマイケル・ジョーダンの姿をした神がいたと、まあ、発言したに書かれたんですけども、はい、先生こうバスケットをされていて、
はい、
63点取るっていうのは どんな感じなんですか。
いやまず1人が63点っていうのはですね、大体まあ、80点90点ぐらいが大体まあ、あの試合で取れるんですけど、まあ、あの100点ゲームっていうのもありますけど、はい、まあ、その中の本当に100点だとしてもですね、6割以上のですね、うん、あの得点を取るっていうのは本当に難しいと思います。だいたいやっぱりよく取ってもですね、2、30点ぐらいが、うん、まあ、ほとんどの、選手だったと思うんですけど、マイケル・ジョーダンの場合はやっぱりそれだけのですね、まあ、努力もしたし、周りを本当にですね、しっかりと生かしながら自分も活躍するというですね、そういうスタイルだったと思うんですね。で、このまあね、レジェンドだったラリー・バードさんなんかもですね、やっぱりその姿を見て、マイケル・ジョーダンのですね、まあ姿を見て神だというふうにですね、言ったぐらい、もうちょっと本当に現役時代はですね、もうすごかったですね。本当にこれも映像見てもらったら皆さんわかると思うんですけども、まあ本当に今でもまあ、マイケル・ジョーダンぐらいの、プレーができる選手は本当に少ないと言われてまして、まあ、活躍された今までの、まあ、記録をまだあんまり破られてないんですけども、まあ、それぐらいですね、マイケル・ジョーダンさんの活躍っていうのはすごかったので、まあ、神っていうですね、まあ、称号が与えられたんじゃないかなと思うんですよね。
バスケットやってる方がマイケル・ジョーダンさんのお家に伺って、
はい、
そしたらなんか朝の6時半ですかね、
はい、
なんかコーヒー飲んだ後にこれからトレーニングしようって言って、
はい、
なんかベンチプレスやったとかですね。
そうですね、
1日1000本ですか、1日1000本なんか消化するのはなんか普通みたいな。
なんかそうなんですよ、
あれなんですね、やっぱり天才とか才能があるって言われてますけど、やはり努力なんですね、はい、
やっぱりそうですね、まあ、やっぱり努力を積み重ねたことによってどんどんどんどんやっぱりもともと持ってた才能みたいなものが開花していった可能性も高いと思うんですね、まあ、それまで下積みでもう試合にも出れなかったっていう悔しさがやはりやっぱ爆発して、やっぱりこう努力で、こうバスケットが上手いだけじゃなく、やっぱメンタルもすごく強くなったと思うんですよね。やっぱ精神力が強いおかげでまあ、ここまで活躍できたと思いますし、まあ、周りからもですね、尊敬される存在だったと思います。
中谷先生もあれですか、
はい、
なんかこう目標を決めた時に、
はい、
ちょっとこれ面白かったんで聞いてみたいなと思ったんですけど、その普通は日時を決めますよね、目標達成日時、はい、何月何日って、
はい、
先生は何月何日何分何秒まで決めるって書いちゃって、
そうです、
ちょっと面白いと思ったんですけど、
はい、
これやっぱりですか、中谷流目標達成日みたいな、
は
い、
そうですね、私の場合はバスケットボールがすごく、まあ、ルールがですね、バスケットが本当に最後の 0.1 秒までですね、まあ、把握してないと本当にたった1点差でですね、負けるっていうことが何回もやっぱり経験してるんですね。ですからやっぱり目標を設定するときに、やはり何時何分何秒まで自分がやっぱりイメージをしていくっていうのがすごい大事だと思ってまして、で そうするとですね、やはり時間っていうのがちゃんとですね、しっかりとこの期間までにやっぱ目標をここまでいっておかないといけないっていう逆算で、やはり体が動いたりとか、逆にそういうことを言ってると周りの方がですね、サポートもしてくれる可能性もあるので、ですから目標設定っていうのをですね、何時何分何秒まで、設定をして、まあ、そこに向かって努力をしていくっていう形ですね。
ありがとうございます。マイケル・ジョーダンさんもですね、まあ、最初はこう自分中心で仕事バスケをしていて、で、
はい、
その後やっぱりこう第2期はピッペンとかですね、まあ、はい、こう選手をこう、まあ、使いながらといいますか、
はい、
チームワークで勝っていくっていうふうにこう書いてあったんですけど、
ま
あ、もちろんそのビジネスもそうなんですが、 なんか、はい、先生のこうビジネスもあのなんかうまくいくとどんどんこう下の人にこう渡していくっていうですね、
はいはいはいはい、
よく似てるなと思ったんですが、
はい、
そこら辺はあのやはりあれですか、マイケル・ジョーダンさんを参考にしてるというか、
はい、
次から次へ。
そうですね、はいはい、あのマイケル・ジョーダンさんももちろんあの、ね、参考させていただいてるんですけども、うん、なんかやはりあの適正というかですね、やはりこの人がやった方があの確実にあのうまくいくなっていうのがあると思います。で、私の場合はあの、まあ、そういう目標を持ちながらあの次のステップ、そして、今国際ビジネス大学校っていう学校を中心として、はい、まあ、どんどん起業家をたくさん作っていきたいなっていうのがありまして、そういったあの起業家のですねサポートもしたいなっていうのがあるので、それであの、まあ、どんどんビジネスをですね、次の、まあ後継者というか一緒に立ち上げた方に、まあお願いして、展開をしていくっていうふうにしております。
うーん、そうなんですね、
はい、
ありがとうございます。ちょっとあのお話の方あの、変わるんですけども、
はい、
ランドセルが教えてくれたことの時期の中からですね中谷様がその全国の
はい、
児童養護施設に、
はい、ま
あ、直接出向いて、ランドセルをですね、差し上げるわけなんですけども、
はい、
タイガーマスクのマスクを、まあ、わざわざかぶって、
はい、
で、でたまにはそのスーパーマンとかですね、なんかこう 顔出しので
、はい、
お配りになるっていう、なんでタイガーマスクなんでしょう。
これはですね、タイガーマスクっていう漫画が、まあ、これもう50年以上の前の漫画なんですけど、まあ、そのタイガーマスクの漫画を私は小さい頃にですね、幼少時に、まあ、見させていただいて、まあ、その児童施設を、まあ、サポートするのがプロレスラーだったタイガーマスクだったっていうのがあって、まあ、そういった伊達直人っていう普段のお兄ちゃんの顔が伊達直人なんですけども、まあ、その児童施設を自分がですね、まあ、経営が結構厳しかったもんですから、自分 のプロレスのファイトマネーを、その児童施設にあげてたんですよね、まあ、そういってすごくその児童施設の子供たちはタイガーマスクをすごく憧れてまして、まあ、それも私も小さい頃にその漫画を見たおかげもあって、まあ、タイガーマスクみたいな、まあ、伊達直人のお兄ちゃんのようなですね存在になりたいなっていうような、まあ、夢を描いてたっていうのがありまして、まあ、それでタイガーマスクっていう名前に実はしていったんですね。で、最初は私まあスーパーマンの格好、スーパーマンって顔が出てるので、はい、子供たちはびっくりしないんですね。で、タイガーマスクは実はですね、結構被っていくと、ちっちゃなまだ小学生には入りたてのですね、子供たちはびっくりして、大泣きする子が多いんですけども、まあ、そういった活動で一つは、まあ、いい活動にこれ広げたいなっていうのがありまして、まあ、ほんと30年ぐらいになりますけども、コツコツ児童施設に足を運んでですね、実はその児童施設も18歳までは、施設で面倒見てくれるんですけども、そこからもう自立していかないといけないというかあってですね、意外とこれが犯罪に結構つながってるんですね。で、小さい頃にやはりこうランドセルをもらってない子どもたちがですね、結構そういういろんな犯罪に、まあ、巻き込まれていってるっていうのがあったので、まあ、ランドセルをちゃんとですねもらって、私も自分も愛情を注いでもらってるよっていうことをですね、ランドセルを通じて、伝わったらいいなっていうふうに思ってまして、まあ、施設の子は大体お兄ちゃんお姉ちゃんのお風呂をもらってるんですね。ですから、それで行くとですね、昔は兄弟が多かったので、はい、お風呂をもらってる人も多かったんですけど、今はやっぱり一人っ子二人っ子ぐらいしかいないもんですから、なかなかまあ、お風呂をもらってる子は周りにいないので、お風呂持っていくと結構いじめにあってですね、小さい時にやっぱりいじめにあった子っていうのは今度いじめ返そうっていうのがあって、結構いろいろこう、犯罪に実は染まっていくっていうのをたまたま少年院で私が講演した時に聞いたらですね、はい、やっぱり ランドセルもらってない、子供たちがいっぱいいてですね、やっぱり愛情がやっぱりちょっとこう不足してて、それからの逆にですね、社会に対して、まあ、いろんなそういう、巻き込まれていったっていうのがあったので、これはもう絶対に直接渡してって、まあ、あのランドセル渡す時もあの感動をですね、忘れてもらえないためにあの一言、子供たちからも、まあ、ありがとうっていう言葉をもらったりですね、みんなが祝福するっていう会を毎回その施設の方でやらさせていただいてるんですね。
素晴らしいですね。
はい、
僕もあのタイガーマスクのファンなんですけど、
はい、
初代タイガーマスク多分僕もテレビで見てたと思うんですが、
はい、
佐山さとしさんですか。
はい、佐山さとるさんですね。
はい、あ、さとるさん、
はい
はい、あの本物 の, あのタイガーマスクのマスクをかぶっていかれるんですか。
そうなんですよ。まあ、初代タイガーマスクのですね、佐山さとるさんっていう方が、本当にまあ、このプロレスラーとしてですね、大活躍されてくるんですけども、まあ、その佐山さとるさんをですね、私、すごく、まあ、すごく会いたいなっていうのがあって、佐山さとるさんに私がこれやってる活動なんかをちょっと一緒にですね、サポートしていただきながら、そして、佐山さとるさんのそのマスクをですね、実際に、いただきまして、実際私も、マスクをかぶって、施設の方に行かせていただいて、まあ、皆さんとですね、そういう時間を大事にして、まあ、このちょうど、12月、昨年のですね、12月からだいたいスタートして、まあ、1月、2月、3月までにだいたい全国の児童施設の方にランドセルを届けるようにしております。
ありがとうございます。ランドセルはその、まあ、百貨店で買われて、
はい、
こうラッピングをして、
はい、
一人一人お届けするっていうことを書かれたんですけど、これあの、はい、ランドセルを子どもたちに届けるときに、
はい、
何かこう注意することっていうのはございますか。
あ、そうですね、私たちやっぱりですね、まあ、ランドセルっていうのは今すごく高額になってきてるんですよね。やっぱ子どもの数が少なくなったのもあったと思うんですけど、まあ、メーカーさんとしてはですね、やっぱり高額どんどんなってます。で、ね、やっぱり子どもたちも、やっぱりこう有名な、ランドセルが欲しいなっていうのもあったりとか、まあ、でも施設の子たちも、欲しいんだけど、なかなか自分の欲しいランドセルがもらえないっていう環境があります。だから、まあ、なるべくですね、子どもたち、施設の子たちの自分の好きな色だとか、自分の好きなメーカーの、ランドセルをプレゼントするようにさせてもらってて、まあ、常にやっぱり繊細にですね、やっぱり視点で、まあ、子どもたちとも距離感とか、あとは施設の方、のですね、方々ともちゃんとした距離感を保ちながら、やっぱりプライベートゾーンにはですね、こうあまり踏み込みすぎずに、接することをですね、やっておりまして、まあ、相手にですね、まあ、見返りを求めたりとか、まあ、これやってよ、あれやってよっていうことを求めずに、本当に純粋にですね、プレゼントさせていただいているような今状況です。
ありがとうございます。その他にこう日本中からですかね、これは、
はい、
なんか中古のランドセルを、
はい、
今度はまた、集めて今度は海外に送る活動されてる。
そうなんですよ、はい、
それがなんかものすごい数ですよね。
あ、そうなんです。まあまあ、使ったもので、まあ、今 SDGs の時代になってますので、うん、まあ、綺麗にリニューアル、まあ、ランドセルメーカーさんもですね、協力いただいて綺麗にですね、まあ、6年間使ったやつを、まあ、補修していただいて、もう使えなくなったやつはもうダメなんですけども、まだ使えるやつはですね、それを、ランドセルメーカーさんに直していただいたりとかして、でそれをもともと30年以上前からですね、最初まあ、東南アジア の, フィリピンとか、ベトナムとかカンボジアとかに持って行ってたんですけども、最近一番多いのはアフガニスタンの、まあ、大使さんとですね、大変つながりができて、まあ、アフガニスタンが内戦がずっと続いてますので、まあ、本当に移動するにもですね、ランドセルがすごくいいっていうことで、このランドセルを、アフガニスタンの方にですね、もう10万個以上、もう全部で13万個以上になってますけども、届けることに今、成功してます。
これはあれですか、その例えば小学校6年生卒業して、
はい、
ランドセル使わないっていう方は、
はい、
中谷先生のところへ連絡すればいいんですか。
そうですね、私どもでもあるんですけど、まあ、今ですねランドセルメーカーさんが、まあ、クラレっていう会社があるんですけども、はいはい、上場会社なんですが、まあ、そこに直接届けてもらっていくとですね、手間も省けて、まあ、私どもの送ってもらって、私どもまたランドセルメーカーの方に送るもんですから、まあ、直接送ってもらうことを今最近はしておりまして、そして直してもらって、でクラレさんの方でも、海外に、どんどん、その革の製品なんかをですね輸出してますので、まあ、それと一緒に海外に持って行っていただくような今流れになっております。私たちの方ともですね、まあ、直接持っていくっていうのもありますので、また問い合わせをですねしていただければと思います。
ありがとうございます、まあ、その流れを、はい、中谷先生が作られたということですね。あと、はい、難病のお子さんを、まあ、東京ディズニーリゾートに、
はい、
これ連れていくという活動されている、はい、これは
活動です、ね、
どのような。
これはですね、もともと私が、まあ、学校の教師一旦退職して、アメリカに留学を、したんですよね。まあ、その時に、私、先ほどちょっと一番最初に冒頭に話した、難病の子で、筋ジストロフィーという、ですね、病気の子が亡くなった話をしたと思うんですけども、まあ、その子の夢がですね、弁護士さんだけでなくて、もう一個の夢が実はディズニーランドに行きたいっていう夢をずっと持ってまして、で修学旅行には絶対連れてくからなって私言ってたんですけども、まあ、修学旅行も行けずにですね、亡くなってしまいました。まあ、それがあって、私も、まあ、日本のディズニーランドには行ったことなかったんですけど、その当時は。で、アメリカに行った時に、そういえばね、彼のためにもちょっとディズニーランドどんなところなのかなっていうことで、アメリカのディズニーランドに最初に行ったんですね。はい、そうしたところ、すごく、まあ、中に入るとですね、やはりなんていうか独特な、やっぱり感覚がありまして、あ、これでやっぱり、病気の子なんかはですね、まあ、このディズニーのおかげで、まあ、その瞬間はですね、痛みがなかったりっていうのがあって、それで開園の、アメリカの方のディズニーランド開園する1時間前に、横の方から車椅子の子供たちがずらずらっとですね、入ってたのを私は見たんですよ。それで、あ、これはなんかもしかすると、先に入れるんじゃないかなっていうのがあって、それで、まあちょっと聞いたところですね、難病の子供たちは、まあ、わーっとみんなが入ったら危ないので、先1時間前にですね、ディズニーランドの中をですね、自由に1時間見れるっていうのがあって、あ、これは日本のディズニーランドに持って帰った方がいいなっていうことで、それで、日本のディズニーランドにこの、難病の子たちを先に入れることができないかっていう話をしたところですね、まあ、アメリカの方が OK であれば日本でもできるよってことになりまして、今日本の方もですね、30年以上こういった難病の子どもたちが中に先にですね入れる仕組みができまして、私がそのやっぱりこのタイガーマスクのこのランドセルの活動と、その前にですね、そのディズニーランドに、ディズニーロードにやっぱりこのお連れする活動を先にやってて、で、その後に、実はその、まあ、ランドセルもらえない男の子が、ゆうきくんって男の子がいまして、はい、まあ、その子に一番最初に、プレゼントしたのがきっかけで、この活動がもう30年以上ですね、続くようになりました。
素晴らしいですね。
はい。
いや、ありがとうございます。先生はこうそういった活動の他に、
はい、
まあ、非常に多くの30社ですか、非常に多く
の。そうですね、私の場合はですね、先ほどちょっとお話したようにですね、まあ、起業家をどんどんやっぱりですね、日本からどんどん育てたいなっていうのもありますし、自分自身もやっぱり海外にたくさん出てきてみて、まあ、日本の教育っていうのがですね、まあ、日本の教育はどうしてもこう大企業だとか、公務員っていうのがまあ本当に大きな選択の枠になるんですけど、あんまり起業家を育てるっていうのが日本の教育の中にやめなかったので、やはりこう新しいものを作り上げるっていうのはですね、国を支えることになると思いますので、新しいものをどんどんチャレンジする、そういった子どもたちの環境を作りたいなということで、今も、小学生でも起業ができるようにですね、こういうアイデアとかこういうものを世の中に広めたいということをですね、子どもたちもどんどん常々言ってますので、もう今小学生2年生の、女の子をですね、ダンスのシューズをデザインして、実際にそれを商品化して、まあ、販売したりとかですね、まあ、本当に中学生高校生でもどんどん起業家が日本から出てくれれば嬉しいなということで、今たくさんの子どもたち と一緒にですね、うん、新しいものを作ってます。
じゃあその子どもたちが先生のところの、学校に行くと
学校に、はい、
会社を、まあ、起こせて、
はい、
まあ、商品を販売できる。
はい、そうですね、まあ、そういうルートを私もどんどん開拓してまして、うん、まあ、そのさっきのダンスシューズなんかも、やっぱりこう、いいデザインしたやつをですね、そういうダンスの、方々に履いていただいて、まあ、日本のですね、そのダンスの、レベルもどんどんアップしていただければいいかなと思ってますし、今、バスケットボールをですね、私がやってる中で、ダンスっていうのがものすごく大きな影響を与えてるんですね。それで、もう20年以上前からですけども、日本の、文部科学省の方にもですね、何度かダンスを学校教育に取り入れてもらえないかっていうことで、その本もちょっと何人かの先生方と一緒に作ってきたんですけども、それで、今あの学校に小中高校ではですね、今ダンスが必須科目になってるんですね、
うん、そうですね。
それであの子どもたちはダンスをやることができて、うん、すごく今ダンスのレベルが日本もアップしてきましたので、これからね、まあ、自分の表現力というかダンスを通じて、まあ、自分の生き方とか、表現力をどんどんつけていただければなというふうに思ってまして、まあ、そういった取り組みも、やらさせていただいてます。
じゃあ小学校でダンスが必須になったのは中谷先生のおかげなんですね。
そうですね、おかげというか、まあ、そういうアメリカだから本当にやっぱアメリカはすごく
長谷の金曜は聞き込み寺アーカイブ配信のお知らせです。番組は毎週ポッドキャストで配信しておりますが、月ごとに変わるゲストを一人ずつまとめて聞けるアーカイブを用意しました。スマートフォンアプリ audiobook.jp に用意されている有料の聞き放題プランでお聞きいただけます。今週も長谷の金曜は聞き込み寺をお聞きいただきありがとうございました。長谷さんや番組へのご質問ご要望などは宗教法人瑞巌寺ホームページまたは社会福祉法人森田睦巳会のお問い合わせフォームよりお送りください。 URL はポッドキャストの説明文をご覧ください。人生相談はもちろん、お寺や葬儀、法事、お墓のことや子育て、介護など生活に関することもお待ちしております。瑞巌寺と森田睦巳会は群馬県太田市、札幌市、横浜市鶴見区、東京都東池袋において保育園、子ども園、児童クラブ、放課後デイサービス、特別養護老人ホーム、グループホーム、障害者支援事業など幅広い分野をサポートしております。